皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
本日の収録は、6月9日、ロックの日です。いろいろ大人の解釈もある日付だったりは、
そうです、アダルトな解釈
も、アダルトな解釈も あるんですけれども、それは置いといて。
まあでもね、いい天気で今日もね、本当に。
いや、もう嬉しい悲鳴ですよ。
何すか何すか。
なんとお便りがたくさん来てるんですよ。
ああ、嬉しい。
しかも、動画もあり、音声もありで、これちょっと、
今回すごいじゃないですか。
今週から大変なことになりますよ。
あらら。
僕の目の前にね、山のようにリスナーさんからの投稿があるんで、今日は収録前から、何があったのというぐらい、すごい、
ね、
豊作ですね。
嬉しい悲鳴ですよ。
ありがたいです。
これだから、しかも、後日談まで送ってきてくれてる方がね、
そうですね、3通
あるんですよ。
いつも、私が、知らない人が聞くと、お前は、リスナーからの、普通のラジオ番組にはない、リスナーさんからの、ありがたいお便りに何をちゃちゃを入れてるんだというふうに思われがちなんですけど、私たちは、怪談に寄り添っているので、体験にもちろん寄り添って、体験者にも寄り添ってるんですけれども、日本唯一の怪談ラジオ専門番組としては、それをまんま、怖いですねという、それだけで通り過ぎるのはいかがなものかということに、アプローチを入れながら放送し続けてもう7年。
そうです。
中で、
長いね。
実ってきたなという。
生まれた子がもうね、小学校にも上がってね、もうね、っていう年月ですからね。
で、ユーザーの皆さんからですね、YouTube に移行した後、再びそのポッドキャストをやってくれへんかという、投稿が山のように来てたので、では、YouTube と、ポッドキャストの、日本刀でというね、何のために YouTube に移行したのかよくわからないことが起こったんですけれども、これまでなんとなくのいろんな数が重なっていたのを、いわゆるバックナンバーを抜いて、バックナンバーの過去のものまで聞いてる数まで加算するのではなくて、新収録新放送で、どれぐらいの人皆さんが聞いてくださってるのかという数字を出してもらいました。
ちょっと5月の1ヶ月分は、賞味39,000、
ほぼ4万人
の方が、1ヶ月で聞いてくれた。
これはすごい数字
ですね。
数字的にすごいと思いますよ。
いきなり復活してこれですからね。
すぐですもん
ね。やっぱりね、やってる側としても励みになるんですよね。こう数がね、
そうなんです。
こう正確に分かる
ってなるとね。やっぱりポッドキャストで新しく知ったっていう方もお便り来てましたしね。
あ、そうでしょうね。
YouTube も聞いてる方もいるし、ポッドキャストまた別にそんだけの方が聞いてくださってるというありがたいことで。
ポッドキャストにしてくれて、再び戻してくれてありがとうというね、お便り僕の方にも結構来ました。
やっぱお手軽みたいで。
はい。それあっての僕の目の前に広がってるこのお便りなんですか。
もうこんなこと言ってばじゃどんどん行かないとやばい。
そうそうそう。
時間がなくなります。まずね、後日談というかね、追加の
お便り
から行きましょうか。
では聞かせてください。
じゃあまずは1通目から、
はい、
3月3日放送にて初投稿を読んでいただきましたラジオネーム、デミ EE17 と申します。私の仕事での改装中のホテルのトイレ、客室のトイレでの体験談についてご指摘や解説いただきありがとうございました、その中で私が書き損ねていたので補足します、いただいた考察の中で、この 状況は、水洗トイレの大レバーはもともと手前に上がりっぱなしで、うん、水はちょろちょろ流れっぱなし、うん、扉を開けたわずかな振動でレバーが下がっただけなのではということでした、
うん、
そういう内容の考察をいただいておりました、
うん、
加えてトイレの扉を開けた時に初めて台を流す何らかのアクションまたは流し始めの大きな音があったのか描写がないので回と、判断する要素が欠けているとのことでしたが、
うん、
おっしゃる通り抜けていました、
うん、
つまりトイレの扉を開ける直前に、うん、扉の向こうでレバーを上げるあのよくある金属の擦れるような音
クイッってやつね
クイッそうですね、うん、クイッとかこうキュッみたいな、
うん、
およびタンクに溜まった水を流し始める際の大きな音のスタートがあったのです。
どちゃ
ー。そうですね。うん。確かにあの流れる前にちょっとしたスタートはありますよね。うん、なんかね。うん。勝利の話、この体験談は、この産業でも良かったんちゃうかと思いました。
それごすみません。ご本人がそうおっしゃって。
あの、ご本人が、
はい、私もそう思います。
改めてこう書き出してて、そう感じた思った
んですけど、これだけでよかったんちゃうかって思った
んです、うん
ね
うんうん、
これが解の核というやつです、う
ん、
ここがあったら、ね、基本的に成立があ あるよねっていう、
ね今回のご指摘で話を人に語る際、うん、また人の話を聞く際に、
うん、
その話の属性を決める重要なポイントがあるということがよくわかりました。
ありがとうございます。
今までも木原さんは放送の中でそういったポイントを語られており、私はそういった観点がとても好きで興味があります。これって人と話す上で会に限らず大切なことですもんね。これからもこんなお話をたくさん聞かせていただければ嬉しいですという。
ありがとうございます。あの確かに、ね、その内容をあの聞けばこれは会ですと感じるのは当然ですよねというふうに、あの言えますというふうに、あの可能性であの他のものに置き換えが効く可能性があるのであるならば、それはいつまでたってもグレーゾーンで、あの問題がないとは言わないけれども、おかしいと思っていただいたのであのこそ あの投稿だということは、あの私たちも十分理解してるんですよ、うん
ええ
うん、しかしあの世の中ってよくわからない偶然でおかしなことが起こるということも、
うん、
まあなくもない、
そうですね、
というところなので、うん、あなたが素直にあのこれはおかしい違うかなと思ったことの核をちゃんと入れていただけると、うん、この方書いてるうちに気がつかれたみたいですね、
うん、
この産業でよかったんちゃうのっていうふうにその通りなんですよ。ただし、
うん、
その産業だけでは説明不足かなと思うので足される分にはいいんですけど、うん、なんとなく長く書いて核が入っていないっていうのって、なんぼ文章を足したところで、うん、実は何も埋まってないことにはなります、
うん
うん、ただ声をたるよいただくと、あの現象もそうですけど、場所状況体験した人っていうのが全部一つになってればこそやなと、あの思うんですよ。要するにその追求体験談が来ました、うん、あの謎としての追求をあのそれにあのそのそれを受けて返しましたっていうと、うん、なるほどというので返ってくるっていうのって、うん、いわゆるあの取材の形式に近しい、
まあ、近いですね、
うんうん、あそういうことが聞きたいんだこの人たちはっていうのがちゃんと伝わるっていうのってありがたい。
でそこが会議なんやっていうのはやっぱり、
ね、
そ
うその通り
伝わって、
ね、
分かっていただいてありがたいです。
でまたこのこういうところどうでしたかとか、もし気がつかれたりとか調べられるんだったらまた送ってくださいねとか言っても、必ずしもそれが補足として返ってくるとは限らないじゃないですか。
そうですね。
そんな中でですね、この1通目に続いてまだありますからね。
ありがたいですね、はい、再調査していただいた、ね、
再調査でございます、
うん、
今度はですね、うん、あの新潟の M さん、
はい、
あのおじいさんから刀もらった、
は
い、あの上の袋戸から刀が出てきた、
そうそうそうそうそう、この方からもですね、はい、お便りいただいておりまして、
はいはい、うん、
先日はありがとうございました。
はい、こちらこそ。
私の投稿を読んでいただき、夢と刀なので、うん、木原さんにはバッサリ切られました。
うん、
刀だけにね。勘十郎さんに優しくされて、新潟県民魂が燃え上がり、いろいろ聞き取りしてきました。勘十郎さんのお友達も何かの偶然でお客様になっていただきましたので報告です。
あ、つながってるね。
お仕事のお客様、拙者のね、地元の幼馴染なんですよ。
あら、
Mさん、新潟で試合があるときは絶対見に来てくださいね。
うん。くれますね、
はい、
ね、
いろいろまた調査していただいたみたいなんですけれども、
うん、
刀の種類、
うん、
刀は売るときに鑑定士に軍刀と聞きました、
うん、軍刀やったんですね、
軍刀やったんですね、
う
ん、
明治の陸軍が使っていたものだそうです、
うん、
そして次になぜに残っていたのか、
うんうん、
元家主の、そのおじいさんにとってのお孫さんにあたるのかな、うん、つってももう80歳とか90歳ぐらいらしいんだけれども、うん、その方も、残ってることは知らなかった、
うん、
天袋も片付けた際に見たけど、刀はなかった、うん、それがどうして残っていたのかはわからんと、
うん、
家財道具を片付けた業者に聞きましたが天袋に物はなかったと返答、うん、ハウスクリーニング業者もありませんでしたと返答。
不思議ですね。じゃあ
それ残っていたというよりはまるで現れたというふうに聞こえますね。
そうですね、
あの文章をそのまま、ね、あの耳で聞いた限りは、うん、それ突然出てきたっていう話と近しいんですか、うん、というふうに、はい、
そして孫のそのおばあちゃんはなぜ僕に簡単に譲ったのかを、質問しました。
あなたが何で譲ってくれたのかってことですね、
うん、
見つかったやつ
を、ね、うん、その刀をね、そのおばあちゃんが、うん、その元々の家に自分の家にあった刀をなぜ M さんにね譲ってくれたのかという質問で、はいはい、おじいさんの特徴が一致したから M さんが話すそのおじいさんの特徴が一致
した、夢を立つに見たおじいさんの顔が人相が
だからこう嘘はついてないんだろうなみたいな、はいはい、でやっぱその右上のこの唇から顎にかけてこう傷があってやっぱ特徴的だったらしいんですね、
はい、うん、
絵の具の筆のような白髪束、
うん、
左手を、腰のあたりに当てる癖、
うん、
これらのことだそうなんですね、
うん、
あと高価なものは元家主の父親の代で多額の借金の返済で売り払ったから、うん、残ってるのは高くはないものだし処分に困るので、
うん、
刀のことはおじいさんの趣味なのかたくさんあった中の一つで、持っていた本数も売った本数も把握はしていない、
うん、
で、最後におじいさん自身のこと、明治生まれで、まあ、生きていれば、
うん、
もし生きていれば144歳、
うん、
実際には85歳で亡くなったそうです、
うん、
はい、これらがですね以上、調査していただいた報告の内容なんですけれどもね、今回のお便りのまた今度違う体験を報告してくれると、
はい、
会社で話したり家族に話すとバカにされるのでなかなか話す機会がないので、
あ、よくわかります。
そういうところでね、
うん、
そうですね、ぜひぜひ、
ね、
もしまだあればぜひ
遠慮なく送ってください。
あのちょっと放送が前なので収録が前だったので忘れしたんですけども、軍刀だと今回分かりました、その軍刀どうしたんでしたっけ、
を、その
警察
の不動産屋さんが見に行って、
はい、で、一緒に警察に持って行って、うん、で元家主さんも来てもらって、で事情聴取の上で改めて登録をして、
うん、
で、結局この M さんは刀は売っ払っちゃったそうなんですね。
もうあげるわって M さんはもらっちゃったんですよね、
うん、
けど売っちゃったんですよね、
うん、登録はしたけれどもやっぱ持ってても、
うん、しゃあない
しゃあないし、でまあ売って、まあそんなに高くは売れませんでしたがみたいな、
そ
ういう手元にはもうないっていうことですね、
だからそのお金がないからハウスクリーニングをその、ね、業者自身がやるっていうので M さんがその部屋に行ったんですよね、
そうそうそうそう、
で何もないはずなのに天袋を開けると刀が一本残ってたと、
そんな話でしたもんね。
でもこれ確認したらそんなみんなね何もなかったって言ってるから、う
ん、でこの M さんもやっぱすごくあのがたいが良くて、
うん、
でおじいさんがもともとそのお相撲さんとかが好きでお小遣いあげたり
ご飯ごちそうしたりとか超えてる言ってましたよね。
でもう家がもう全部物がなくなっちゃって何にもないから刀をあげたんじゃないかみたいな、
今の時代ならむしろあの江戸期の刀の方を皆さん多分目にしたケースが多くて、逆にあの近しいあの戦争中の軍刀の方が珍しいと思うのと違うかなと思うので、あの写真が撮れるもんなら見てみたいななどというふうに思った次第なんですけどね、軍刀ってあんまり見たことないと思いますよ、の言うほど古いもんでもないし、
そうですね、
ね、あの明治時代の戦争の頃ならむしろあの江戸期の時 の刀かなんかを軍事さんどうかしたら持ってたの、
そうですね、まあ、
どうかすると
リフォームというか変えてね、ちょっと
そうですね、
軍刀仕様に差し替えて、
う ね、はい、日本海海戦の時の、東郷平八郎元帥は菊一文字義房か何かをこう持たれてたっていうから、うん、それは普通の日本刀やないですかっていう世界だったりするので、うんうん、ね、軍事さんがみんな必ず軍刀持ってるというわけではもちろんなかったりしますから、うんうんうん、どのような軍刀であったのかというのの写真が見れたらちょっと嬉しいなと思っただけなんですけどね、
まあ、なんか夢じゃなかったということでしょうね、これは。だから
そうですね、まあ、一度夢から覚めて、うん、で危うく夢落ちかと思わせといて、で思い出して言われた場所を確認したら本当にあった
という、ないはずの刀があったということですよね。
でも聞いたら誰もそんなものはなかったよ、
う
ん、
っていうのが今回分かったということで、ね、改めて取材したら、
うん、まあ、ここまで分かったから、次なる大きな疑問というのはね、これは当然さっきも途中で口を挟みましたけれども、うん、現れたに近しいですよ ね、
そ、 うですね、
あ、そんなにみんながチェックしてなかったなかったなかったなかったっていうのに、あったんじゃなくて
現
れたというふうに、もともとうちになかったもんやしっていうのが加わればなおさらそう思うんですけど、で何が言いたいかというと、どこから現れたのかなと、
ね、
まさか空中からね空中元素固定装置でこう刀が固まるわけではないので、どこかにあったものが、まあ、やってきたというふうに、いや起こるのかどうかともかくとして、合成して作られたものではないのなら、そう、もともとどこにあったものが、
ね、
突如としてそこに現れたのかなみたいな、
で実際に売ってるから物として存在する実在の刀やったということですもんね、
うん、
突然現れたという、う
ん、しかもね、その売れたということは、うん、ひどい言い方ですけど、売れたということは状態はそんな悪くなかったのではないかと思うんです、
そうですね、サビサビじゃなくて、
うん、例えばその縁の下に埋めるかのように隠してあったものが、うん、天袋に現れたのならば、うん、どうかすると抜けなかったかもしれないじゃないですか、錆びてどうのこうの、
う
ん、あるいは蔵の中のどっかに潜んであったのならどうかすると埃だらけなのかもわからないというところですけど、うん、お手紙を読んだ感触からするとカチャッと持った時にわ汚いとか、うん、あ汚れてるとか、あ錆びているだとか、カビ臭みたいなような話が一行もなかったので、うん、どうやら割とちゃんと何らかの形で保存ではないにしてみても、うん、まあ、例えば箱の中に入っていたかのようなものがあたかも天袋に移したかのようなものなので、
うん、
その刀の様子に関してどういう意味でしょう、長い時の流れを感じる表現が一つもなかった。
ちなみに前のお便りの時に、その刀本体に関しては、うん、まあ、触れられなかったんですけど、刀が入っていた袋、
うん、
これにはほこりだらけのっていうのは一つ、
そうか、そんなのがあったのか、
はい、
じゃあどこかにひそかに置かれてたものがそこにやってきた、
ね、
刀、ザ刀じゃなくて袋に入れられてた、
うんうん、だから刀自体はそんなに汚くなかったか
も、う
ん、
そういうことやね、うん、いやでもその刀がどこかに売られて、やがてどなたかに買い取られて、うん、今もどこかに存在するしてるかと思うと、
ちょっと突然現れた刀がね、誰か持ってるということですよね、
ちょっと嬉しいかな、
嬉しい、
うん、
でまだ ね後日談はあるんですけれども、これは来週以降にまた紹介させていただくとして、
はい、
今度は体験談の方もご紹介しましょう、
体験談売ってます、
豊富やね、
本当
どうしたの、
体験談はじゃあ日月さんやね、
はい、はい、だいぶ前に麻雀についての質問をさせていただきました、タイユートと申します、
はい、
麻雀の、
うん、木原さんがすごい褒めた、
うん
ね、
うん、
はい、佐々木さんのご家族のこたつの足の件、この件みたいですが、
あ佐々木君、
はい、
こたつの足の写真あげなあかんよ、
忘れてましたあれ、あごめんなさい、今回のこの放送の後にちょっとおまけとしてあげます、
YouTube
に、はい、どうぞ、
はい、こたつの足の件で木原さんのおっしゃってた日常の中で見過ごされている小さな怪があるという言葉から、
はい、
私が体験した本当に小さな出来事を思い出したんでお送りしました、うん、ということで、15年ほど前だったと思います、
うん、
私は当時神奈川県にあるアパートで、
うん、
男の一人暮らしでした、
うん、
さて私はどうもうっかり者でちょっとした流し物をよくしています、
うん、
ですがこの神奈川県のアパートに住んでいる間、どうもそういったことの頻度がひどく高かったように思います、
うん、
普段からねそうみたいですけど、なくし物の内容ももう買ったばっかりの食材だったり、
うん、
封を切って間もない洗剤だったり、
うん、
パンツや靴下のような衣類だったり、
うん、
どうもなくすことが考えにくいものをなくすようになってたんですね、はい、この時だけね、
うん、
でところがある日のこと、家の中からくずかごがなくなりました。
それは珍しいな、
うん、
くずかご今このこと、
あそう、バレーボールがすっぽり入るくらいの大きさのくずかご、まあまあ大きいじゃないですか、
大きいね、
いくら部屋が散らかっているとはいえ、部屋のどこにあろうと見失うはずがない大きさ、
うん、
間違って捨ててしまうとかこういうこと考えられません、
うん、
私は下戸なのでお酒も飲んで記憶をなくすこともありません、 間違って捨ててしまうということも考えられません。そして、クズカゴの中の中身でなく、クズカゴそのものを捨てたとか、そういう非日常的なことを忘れるはずがまずありません。仕事で引っ越してきた土地で、近くには家を訪ねてくる友人もいません。友人のいたずらということもない。その部屋に住んでいる間、誰も家にあげたことがない。泥棒の可能性も考えましたが、侵入された形跡もなし。靴箱を盗む理由もないでしょう。いくら私がうっかり者でも、これはさすがにおかしいと思いましたが、何か手を打てるわけでもありません。結局、転勤でその部屋を、退去することになって、部屋の中を空っぽにしても、その靴箱が出てくることはありませんでした。そしてその後、別の土地に移り住んでからは、ネクジモノの頻度はガクンと下がったように思います。明確に怪異と言えることでは、何も起きていないんですが、怪談というにはあまりにも小さな話、怖すぎに投稿するようなことではないとは思っていましたが、確かに日常の中にどうも説明のつかないことというのがありますね。
この記憶、書いていただいた記憶の通りなどならば、はい、これは立派な怪異だと僕は思いますよ。
そうですね。
これはね、うん、延々と長く可能性を書くことよりも、いわゆるバレーボールがスポット大概ゴミ箱、うん、クズカゴって部屋の中に、まあ、置いてあります。例えば旅館なんかにもポンと置いてありますけど、まあ、大体バレーボールがスポンと入ると抜けなくなるぐらいにちょうどいいサイズだったりは、うん、します。
大きいね。
これがね、うん、でコンパクトに畳めるものではないので、こんなに長く書かなくても、なくなるのがおかしいと思うのは当然なんですよ、うん、なぜならばゴミを入れるものがなくなってるのって、うん、ものすごく気になることですから。
そうですね。
そうでしょ、ハクションってこうね、うん、ティッシュを丸めて入れようかと思うのが、毎回ないわけですから、うん、昨日まであったものがなぜないっていうタームがあったはずなんです。
一日に何回も使うものですもんね。
その辺にほっぽっておかに、うん、もういかんしね。
いや、どうかするとね。
捨てる時にあれって気づくはずやん。
部屋に入った時にないことがすぐ分かるぐらいのものであったりする場合が多かったりするんですよ。うんうん、クズカゴの場合はどうかするとというところなんですけど、これ今言った長く書くことよりも何が大事かというと、結局どっからも出てこなかったということが大事だったりすると思うんです。でどこからも出てこなかったからこそ怪異だと思うのです。でこれなぜならば、これがとても重要なキーワードなのが、引っ越されるので、引っ越しの片付けの時に、えこんな場所から出てくるのっていうのも怪異だったりするんですよ。普通ゴミ箱、俺こんなとこに片付けへんって、ゴミ箱って片付けるものではないので、うん、ゴミ箱の中のものを片付けるものなので、ゴミ箱そのものは片付けたりはしませんから、ないと思っていたら突然出てくるのも、まあ一種の怪だったりするんですよ。うん、まあでも大概のアパートって、ゴミ箱をまあ、隠すわけではないですけども、片付けておけるだけのスペース多分ないと思うんです、う
ん、そんなに広い部屋でもね、男一人住まいから、
いや全くその通り、
まあ、ワンルームなのかね、
そこです。押し入れを開けたらすぐ見えるっていう、そんなに大きくもなかろうしかもっていうところだったりするので、これは怪異だと思うんですよ。でその亡くなるという描写が怪異だというとか、現れるという描写が怪異だという一つの証拠にね、いわゆる怪談ではなくて、ホラー映画の描写か何かにね、ごくごくよく出てくる、こういうものが出てくるからこの映画はその方向性だと思える、物語の最初の頃の描写の中で、例えばこの床下の穴の中に入って、こう水道管のこう直してるとしましょうか。でその腕をこう高く伸ばすと、床の上にある工具箱があって、でここにこうレンチか何かっていうのをこう取って、直してって、うん、よしじゃあ次はドライバーみたいなことをやって、あれ道具箱がないやんけみたいな、あれと思って、その床から立ち上がってみると、道具箱そのものがどっか行ってないって言ってキョロキョロするみたいな、周り誰もいない、つまり今直して、あ直径が合わないからって取り直したら、なんで道具箱に入らへんねんとか、道具箱がないねんと思ったら、誰もいないのに消えてなくなってるという描写が例えばあったりするときに、住んでる人、劇中の中の人間にも見てる側にも服かかるわけです。え、どうしてというふうに。あるいはその、まあ、ヒチコックの映画なんかだったりするんですけれども、その部屋の中をこうやってみて、あ、こういうとこかと思ってるところに、 何かお探しでもてっと気がついて後ろ振り返ったら、うん、家政婦のおばあちゃんが立ってるんで、いつの間にこの人来たのっていう、これ突然現れる回で、この人は生きてる人なのかお化けのようなものなのかがわからないけれどもっていう、いうとこだったりするけど、今さっきまでこう見回した限り誰もいなかったのに真後ろに立たれてたっていうのでびっくりしたりする。これ非日常のが突如日常に現れてきた怖さだと思うんですよ。自分の認識ではあるものはある、ないものはないっていうのの線引きはどこにでもあるはずなんですけれども、さすがに人間の目と記憶は使わないときはなくていいことになっているので、この境界線が崩れると自分をまず疑って自分の潔白を自分で証明すると怪異に結びつけるように人は思いますよね。ちょうどまだ写真が上がっていない、どっかのディレクターのこたつなしなんかがそうです。これを合理的にケリをつけるには突破しなければならないハードルがいくつもある。だから直結的にその突破を最も手軽にして納得ができるものって怪異が理由だととっても簡単、怖いかどうかはそれは関係がないんですよ、小さな怪異なんですけども人の心に打ちつける楔の威力は破壊力大きい、
そうですよね。
まあこんなことがしょっちゃったらなんか箇条書きで読まれてましたけど、そんなになくなったら僕は結構怖いと思います。
逆にね、それがもうひょっとしたら怪異も
なんか日常的なもんやからこそみたいなね、だから本当にいろいろ長く書いていただくし、やっぱ核はもう明らかでしたね。
封を切った洗剤がなくなったって結構大変やと思う。
そうですよね、
もう一回買わないかんから
自分しか使わへんし、誰が持ってくねんみたいな、
買ったばっかりの食材とかね、
しかも洗剤は大概洗濯機のそばにありますから。
そうですよね、
他にも持ってって、ついうっかりっていうことってあるっていう、
だから持ち出さないですしね普通は。
そう、例えば冷蔵庫から出てこないでしょっていうふうに言えるので、もっとねこの方生活の中で首ひねっておかしいな、しかもどいつもこいつも出てきたというふうに書いてないの。
そうですね、みんな消えっぱなしですよ。
だ極めつけがクズカゴやったんですかね、やっぱ、
まるで私の存在に気づいてというもう一人の住人がいてくれると、その信号を発信し、そのような形で発信していると、というふうに思うと、都合よくなるよねっていう、階段を作るための原型だとか、そっちに結びつけて、すぐ階段一丁上がりができる素材だったりする、
そうですね。
ように思いますね。そこに結びつけないのがこの方、偉いです。
偉いですね。
とても素晴らしい。
いや、でもやっぱりこれだけ豊作だと、なんかね、いいですね、こっちも張り合いが出るっていうので、なんか読んでて、紹介しててね。
まるでラジオ番組みたいなね。
ラジオ番組なんか、かいいですね、これ。
これもまた怪異ね、7年も続いて。
7年続いたのに、突如として、YouTube の終わり際、いやなんですけども、動画が来たりとか、私が31歳の誕生日を迎えた途端に、こんなに投稿いただくとはね。
そうですね。
31歳。
あ、はい。バレた？
はい。
あれ？
なんで通り過ぎてくれへんの、そこは。61。
告知いきましょうか。
そうですね。今の流れは非常に良かった。はい。では、松山勘十郎から。はい。
はい。
7月の18日、暑い季節ではございますけれども、豊中市の稲六ボックスという会場で、大衆プロレス松山座本公演を行います。日曜日の3時から7月18日の3時からでございますので、料金や出演者の詳細は松山勘十郎で検索するとブログやツイッター等 SNS 出てきますので、緊急事態宣言も無事明けていることを信じて、感染対策万全にしてやりますので、皆様どうぞご来場ください。よろしくお願いします、
私日月陽子は最近姉妹のねデュオを復活させました、セレージャというデュオです。 C から始まるアルファベット C から始まるセレージャです。毎週月曜日8時からツイキャスやってますので、またチェックしてみてください。
はい、木原君、6月の18日新宿ロフトプラスワンを助けるために配信版新耳袋を、ロフトプラスワンから発信します。6月18日からで、翌週の金曜日6月の25日、ニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画をやりますので、すみません、どちらも有料です。申し訳ないですけども、ぜひともよかったら楽しんでいただければと思うところです。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくだされば。とどうやったら買えるの？詳しくは
ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。